平成、24年、本日は、10月の7日、日曜日、午前に来ていきたいというふうに思います。本日は、ガラテヤ4章の10節からいきます。あなた方は各種の人を月と季節とと人を守っています。あなた方のために私の申したことは、無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。各種の月とか人月とか季節とと年って守るってこれだから立法を守ることに通じるわけですよね。でそうやってこう、あれを守って、これを守って、これを守って、そして義となっていくというようなパターンです。だから、キリスト教会に、キリスト教 の派によっては、細かくいろんなキリスト教の行事をですね、守る宗派がありますけども、でもそれって良かれあしけなんですね。特にカソリックはそうですね。一年中いろんな聖日があるんですよ。なんとかのね。ここにテレジアさんって人は時々行きますけど、テレジア日もあるんでしょうね。ヨセフの日だとかマリアの日だとかね、もうそれ全部毎日守ってこれはこの日なんとかとかね。でそれが義となって、それをもって神の前に義とされるっていうのはそれはちょっと違うって言ってるんですね。だからそういう風な方法入ってって義によって行いによって義とされるっていうのは違うものを掴んじゃってるから、信仰による義ということから良いものをやってるようだけど、実は根本的に違うものを掴んでしまう。だからそれが心配だと言ってるんです。ので、このあたりも一応捉えておいてください。特にカソリックはそうですし、プロテスタントですかね、守ってるのはクリスマスとイースターとペントコステぐらいですかね。うちはどれも守ってないですけど。ただ、牧師がサボってるっていうだけだっていうことも言えなくもありませんけども。ただまあ基本的にはそうだって、だからしっかりはしっかり否を否としなければいけません。で行いによって義とされるんでないのなら、まあやっぱり信仰によって義とされるということを我々は、明確にしていかなきゃいけません。どっちもって言うとなんでわけわからないしますけども、でここでは繰り返しますけども、各種の日とか月と星を守ったり、これが心配だって言ってるんで、これは行い主義とこう一生懸命細かく守ってって、そういう義とされるって、そういう方向に行くっていうことをパウロは言ってるわけであります。で、11節、お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから、あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。で、私のようになってくださいってパウロは言っています。これはなかなか勇気のいる言葉ですよね。皆さん言えますか？私のようになってくださいって。いや、言い返されちゃった人、あんたにだけは似たくないとか言われちゃうと、もう返すことはなくなっちゃうんですけど、でもパウロはそう言ってるんですね。だからそういう意味合いでは、皆さんが、本当に主の働きについていくならば、まあこういう言葉を面と向かって言うか、言うのちょっと恥ずかしいですけどもね、まあともかくとして模範になるぐらいの皆さんはなるように召されているということを覚えてください。私の言葉は聞いてください、でも私のように行わないでください。そう言われちゃうとちょっと信者もちょっとどうしたらいいのかなってしまうんで、やっぱりまあこのぐらいのパウロのようなことが言えるようでなければいけませんし、またそういう模範になれるように主の前に求めていきたいというふうに思います。また私もあなた方のようになったからですというふうに、なったのですかというふうに、パウロはやっぱりギリシャ人はギリシャ人とかね、ヘブル人でヘブル人、ユダヤ人でユダヤ人って言ってるように、やっぱりその愛嬌の人を救うために、やっぱりその人を合わせてるんですね。でこれは見習うべき点であるかなというふうに思います。で私なんか特にそうだなと思ってます。やっぱりちょっと配慮が足りないなと自分でも思ってますので、ちょっとこれを悔やめてしていかないといけないかなと思ってますけども、やっぱりそうですよね。福音は、聖書はどの言葉も誰もが読んでも同じ言葉なんですけども、でも来られる方はそれぞれ違いますんでね、 ある人は気が小さい人もいるし、またはね、または、そうじゃない人もいますしね、男の方もいるし、女性の方もいるし、年配の人もいるし、若い人もいるしね。だから若い人にね、言うように、スピードのことをですね、まあ、年配の人に言ってもね、ちょっと大変なんですね。だからそういう意味で、このあなた方になったからって、こういうパウロの態度は、我々が真に御言葉を述べ伝えていこうという時にある程度は、この大事なことかなというふうに思います。で、13節、ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を述べ伝えたのは、私の肉体が弱かったためでしたって言うんですけども、ここのとこはちょっと KJV 見てもちょっと違うんですね、ニュアンスがね。これは、こういうことですね。福音したとき、肉体が、肉体の弱さの中で福音を伝えた。ニュアンスが違います。正しいだろうと思うんですけども、パウロはご承知のように、私があなた方に福音を伝えたときには、私の肉体は弱かったんですね。弱い中でも伝えたっていうことなんですね。ちょっとこの、だから今の不信解約の意味だと意味不明なんですね。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでしたっていうと、なんか肉体が弱い人は弱くなったら福音を伝えなきゃいけないみたいな、なんか意味不明ですよね。ちょっと違います。また意味わからないです、この訳はね。この日本語の訳だとね。だけども、パウロが言いたいことは、この、地の訳だとわかります。弱さの中で自分は伝えたんだと思うんですね。だから、で、その後、14節、そして、私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり、嫌ったりしないで、かえって神の見つかりのように、また、キリストイエスご自身であるかのように、私を迎えてくれました。ですね、福音を伝えるときに、肉体が強い状態で、またはパーフェクトな状態で、または、肉体とか外見的にですね、ベストな状態で、または男だったらハンサムね、のメッセンジャーね、女だったら美人のメッセンジャーとか、姿が変えとか、それに越したことはないんです。だけども、往々にしてパウロがそうであるように、メッセンジャーは、また奉仕者っていうのは、いろいろ攻撃される。で、ここの中でもね、パウロがしたんだように、肉体が試練に合ってたわけですよね。で、ので、なんか目のことを言って書いてあるかなんか、眼病だかなんだか、なんかあったわけですよね。そういうような事柄も往々にしてあるんであります。その時に、聞く側がどういうふうに対応すべきかということが、なんかここで一つのポイントじゃないかなと思うんですよ。で、メッセン、神様が、真の意味で用いられる人は、肉体的にも、また、外見的にも、すべてパーフェクトとは限らないですね。私のこと言ってるわけじゃないですけども、私のことも言ってますけども、弁解してるわけじゃないんですけども、あるんですよ。で、だから、両方って求められないってことです。この時は、パウロはね、だからなんか、眼帯解約したのかなんかわかんないですけどね。そんな感じですよね。で、
でも、だからといって、彼の肉体が弱かったり、なんか見るに耐えなかったりといって、だからといって、彼の霊がおかしいわけでもありませんし、逆にそれはなんか、ヨブみたいに試練になってたんですよ。であって、逆にね、パウロが御心を行ったから、サタンにいろいろ試練になってたかもしれません。試練ってことが出てますからね。だから、あります。で、やっぱり、我々繰り返していますけども、往々にして、神に用いられる人っていうのはこんな人がって多いんですよ。やっぱりこれ私のことを言えるかもしれないですけど、自分でもそう思ってましたからね。絶対牧師にならない、いやならないんじゃなくてなれないだろうなと思ってたんですけども、でも分からないんですよね。で、でもって妬んで言うわけじゃないですけどね。ハンサムで背の高い目線でもいるんですよ。でもちょっとずれてたよね。ありませんかね。一番カネが言ってたことありましたよね。ハンサムな人が来たとかね。そういう人の話聞いてもなんとか言う人ですよね。年に見えないんだとかね。あんたは年そうだけどあの人は違うとか、どこの誰だろうと思ったんですけどちょっと耳に残る、だいぶ前ですけどね、10年、20年ぐらい前ですけどそういうことですね。で、それはハンサムに越したことはないんですけども、ただ、イエス様でさえね、イザヤ書で何か書いてありますよね、彼の肉体を損なわれとか、何とか、損なわれて人と異なるとかね、または、なんか私たちも彼を尊敬しなかったとか言ってたんですけども、で弱さの中で伝えるってことあるんですよ。またそれは体が本当に弱かったり病気ってこともありますし、でも全然それからまたは真理が与えられてるけども、でも見た目なんかそんな何かね風に見えないとか、ね、いろいろあるんであります。いろいろあるんですね。だからそういう意味ではそういったことを、捉えておいていただきたいというふうに思います。何て言ったらいいね。人間的には良い、弱いようなことなんです。そしてもう一つは、14節で、あなた方って試練のなるものがあるって書いてあるんですけども、このあたりは、試練がある、試練の、この14節もね、ちょっと、このニュアンスがちょっと違うんですけども、ここのとこ見ると、なんか、ガラテヤの人にとって試練という感じなんですけども、それってよりも、このパウロの肉体自身に KJV の方を見るとですね、肉体自身に、なんか試練があったって、そういう感じであります。のでそういう感じなんですね。だからで試練って、でそれは試練のために、だからこの、後ろの方を見ると、なんか目のねことが出てますんで、もしかするとなんかサタンの試練の中で彼がなんか眼病かなんか患ってかもしれないですね。そういう時に問題はメッセンジャーがなんかこう病にあったりで、養分のようですよ。病にあった時聞く人はどういうふうに扱うかっていうのは問題だと思うんですよね。その時に人間的な標準で言うと、ああ、なんか人を病癒してるのに自分は病であるとかね。ちょっとダメだ、あの人信仰弱いんじゃないかって、言行不一致だとかね。また、いろんな問題ありますよね。家庭の問題あるかもしれませんし、ちっともなんじゃないのかとかね、あるかと思うんですけども、でそれは実は、なんか、この、確かにその人は不従順で問題が起こることもあるかもしれません。だけどでも、ヨブのように試練の中で肉体に攻撃しちゃうってことがあるわけですよ。 ヨブの場合はもう神様に太鼓判をされてるわけですよ。ねえ、サタンにね、褒めてるわけですね。彼以上に正しい人を見たかってね。だけど逆に正しいヨブが最も正しい人であるためにサタンに目をつけられちゃってひどい目にあったということですね。でしかも周りの友達は誰もそれを理解しないわけですよ。で周りの友達はね、あのサタンには目を止められるほど思うじゃないから何の問題も起きないから、俺んとこはね家畜も知らないし息子も娘も元気なのに、ヨブはだってスカート俺より信仰低いだろうっていろいろ裁いちゃうわけですよね。でそういう意味合いでパウロも裁かれるような試練の中にいるわけですよ。でそういう時にあって、あの人間的な標準であの働き人だっても裁かれちゃうことからあるかもしれませんけども、でもガラテヤ人は正しかったと思うの。十節で書いてありますように、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって見つかるように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。だがこれがあのあるべき姿であるというふうに思います。あの違うものを掴んでて、人間的な標準でじゃなくて、人とかそういう人がね受けてる試練とかそれだけで裁いてしまうんじゃなくて、やっぱりあのその人が語っている真理だとか、またはそのパウロが神によって真理のために用いられていて、そういうのをあのサタンの試練とか何とかでばっかり目を移さないで、またはなんかね、このパウロのそういう人間的な外見的なところとかそればっかり目を取られないで、本質的なことをつかんで、そしてあのガテン人たちがあの対応したんだよ。こういうところに大きなポイントがあるってことを見事は語っているということを覚えてください。でこれは往々にしてあるんですよ。あの残念ながら教会であってもやっぱりあの人間的な標準とか人間的な見方とか人間的なあの判断っていうのはあの残念やっぱりあの行き渡っちゃうんですね。であの我々この世に暮らしてますからね、そういうあの見方で見ちゃうってことなんですよ。でもここで正しいのはやっぱりガラテヤの方人々の、判断であります。あのやっぱり例えばガラテヤはどうであっても神の言葉を正しく語っているのはこういう人はあの神の働きだというように対応したんですね。だからそういう意味であります。だからそういう意味でそういう往々にして繰り返すんですけども、残念ながら2つは良くない、2つは合わないこと多いですね。まあそう必ずそうとは言いませんけども、あの人間的にはちょっとっていう人が結構神様の真理に用いられたっていうのを往々にしてあるんですね。必ずそうとは言いませんよ。だけどそう往々にしてそのぐらい、だからそういう意味であんまり人間的なことばかり見ていくと間違えちゃうって、そういう面をあの語られていることを見てください。15節、それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために明かしますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったでありませんかってことですね。だからガラテヤ人たちはそこまで、だからこれ目のことですよね。だからそんな風にあったわけであります。で14節、それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかってことですね。でこれはあのまあ与えかけられる言葉であるかなと思うんですけども、ここではパウロは他の人が言ってない、その行いによる救い、立法による救いということをそこではなくて、そこを強調する。しかしキリストイエスである信仰による救いということを強調しました。でそのために場合によってはガラテヤの人たちに、中でもう立法とかね行いの救いとかそういうことに、思い込んじゃってる人たちにとっては敵になったかもしれないですね。だからここで私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかってまさにそうであります。で、これは我々が真理をあの真理神様のにあって語っていこうとするときに、真理を語ったために他の人と敵対関係になってしまう、またはよく思われなくなってしまう、疎遠になってしまうということは残念ながら往々にしてあるということを覚えてください。こうパウロもまさにねそんな感じで言ってるわけですよね。ガラテヤの人と真理を語ったりなんか私から離れていくとかね、疎遠になったとか、でもこれってあのそうであります。で私も あのね、主にあっていろんな真理を示されてきたつもりなんですけども、語れば語るほどぶつかっていくって感じですね。例えばあの、イスラエルにいるユダヤ人は本物のユダヤ人でないとかね、なこと言うとやっぱりユダヤびいきの人が敵にされちゃいますからね。真理を語るためにそういう人は敵対関係になっちゃいますね。またヨーロッパはあの獣国じゃなくてアメリカこそそうだっていう時にあの、ヨーロッパこそと思っている人たちからやっぱり疎遠になったり、場合によっては怒りを買ってしまうかもしれないですね。またね、あのね、毎月雑誌を送ってくれる方の今月の雑誌見てみたら、あのヨーロッパは煙の国、ダニエル書の中で公開書いてあるんですけど、ヨーロッパは煙の国だって書いてあるし、観覧前に景気だとかいろいろ書いてあるね。その人が怒っていつだか電話かかってきたことがあったんですよ。エルミヤさんはこう言ってますけど、いや絶対観覧前ですとかね言われて、なんか電話かかってきたこと、その時はあそうですかって言ってくれないんだけどね、あのその通りですとは言いませんけどもね、まあ、その電話で言い合ったってしょうがないんですからね。そうするとやっぱりちょっとそれまではちょっと仲良くても、だんだんそれ以来なんかちょっと疎遠になってる気がしないと思いませんまあ昔がそんなことばっかりですよねだけどあのこれは仕方ないことだということであります。だから人間関係を優先するのか、それとも我々は真に立つのかっていうのは、残念ながらあの両方取れればいいんですけども、残念ながら真理を語ったためにいろいろ敵対されてしまう、こっちが喧嘩を仕掛けてるわけじゃないんだけども、不正になってしまったりなんか敵と思われてしまうっていうのは往々にしてあることだっていうことは、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてユナさん、あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方に自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心にしたいのはいつだっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありませんということですね。自分たちに熱心にならせようということですね。だからあのこれは皆さんが弟子の意味をしている人はいずれ奉仕に入って、まあ、徐々にね奉仕みたいなことをすでにやっているようなものですけども、その時にあの奉仕をするようになると分かることですけども、メッセージをする時にあのやっぱり聞いてる人からあの熱心に慕われたいっていうのは、またはねあのみんなから反発食らうようなことばっかりじゃなくて、念じてもらうようなことをしゃべって、そしてあの熱心にしてあげたいって、やっぱり人間的にはこれは誰でもある子だというふうに思います。だけども問題はそれを優先しちゃうと違った方向へ行ってしまうんですね。だからその熱心にしようとして、そして福音の恵みから締め出そうとしているように、往々にしてあの人を熱心にさせるために人受けの良いことを言ったりね、観覧前とかね、駅前からも賛成だとかね、場合によっては今のアメリカではね、同性愛に反対する人は牢屋に入れたりするんですから、同性愛もまあ問題ないとかね、そういう可能性があります。のでこれはどっかで我々が奉仕者として働いていくならば、どっかでこのことは性別されなければいけません。あの自分に熱心とさせようとしているのか、それとも本当の意味で神の真理を語っていくのか、ね、面と向かって聞かれば誰だってね、あの私は神のために働いてますって言うんですけども、こういうふうにパウロが書いてるってことはあるんですよ。これは聖書でこう書いてある、自分に熱心させるメッセンジャーとか働きるっていうのは、あの聖書にそういう例が出てくるってことは意味なくあの書かれてるんではありません。で私も御言葉もそうですし、また私自身もクリスチャン生活をまあ何十年かしてるんで、やっぱり嫌でも悪でもいろんなメッセージを見ますけども、やっぱりどっかであの自分に熱心にさせてしまうっていうそういう誘惑ってあるんですよ。でそれ神様、神の御言葉って厳しいですからね、あの魂とね霊と切り分けたりね、骨髄とね、骨と切り分けるとかね。 微妙なとこを切り分けてくる感じがあって、それでちょっとまでもってはっきりと、神の、まあ、人の前はともかく神の前に判断されてしまいますので、こういった誘惑っていうのは絶対メッセンジャーある。でそれを優先してしまうと、往々にして、この、ね、ガラテアのこの働き人がそうであったように、福音の恵みから締め出してしまうようになっちゃう、聞いている人々をね。だから、ことでありますので、その区分をつけるということは大事なポイントだということを覚えておいてください。で19節、私の子供たちはあなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために身の苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご調でなく話したらと思います。あなた方のとどうしたらよいかと困っているのです。キリストのが形作られるまで、もう一度身の苦しみをするというふうにパウロは言っています。だからもう一度ってことは一回生まれてるわけですね。それはクリスチャンになる時のことで、皆さんも知ってると思うんですけども、最初に生まれるキリストを信じることは、これは新生と言いますよね。新しく生まれるんですよね。だけどパウロの言葉によれば、もう一回生まれるわけですよね、これね。ですよね。それはキリストの形がなるということです。でここを通して言えることは、ですね、我々は申請してクリスチャンになりますけども、それをもって何とも言うようですけども、我々クリスチャンのゴールではないということです。それは救われたのはスタート地点に過ぎないということです。ここで言うならば、入るべきところとか、またはなすべきことっていうのは、キリストの形が形作られるということなんだということで、だからそれを目指していかなければいけないって言います。ので、クリスチャン人生っていうのは、救われたってただスタートに過ぎないんですね。で形作られていかなきゃいけないってことです。形作られるっていうんですけども、私がよく祈って散歩することなんですけども、その時によく見るのは、この府中でも結構建設してるとこ多いんですよ。家とかね、アパートとかね。で私の団地の裏のところの公園の前の空き地があるんですけどね、その空き地ちょっと私注目したんですけどね、ここに空き地があるしとかね。でその空き地がしばらくしたら、なんか工事が入るようになったんですね。なんか工事する感じですね。一体何ができるのか、土台作ってるか分からないんですね。で、まあ、家かなんかアパートができるんじゃないですかね。でもだんだん作ってるのをそこを通りながら見るうちに、だんだん概要が上がってきました。これは多分アパートだろう。あとは木で作ってるから、これ木造だろうと。しかも、えらいなんか高い。普通はやっぱ木造だと2階なんですけど、高いんですね。3枚だってありそうな感じですね。それって最初のね、最初のまあ更地の時はさすがに分かりませんようなことね。だけど何回か通ってるうちに、だんだん骨組みできてるうちに、これは木造でしかも3階あるなってだんだん分かってくるんですよ。で実際できたら3階でしたけどね、形作って、そしてだんだん見えてくるんですけども、でそんなふうにやっぱりだんだん建設していくうちに、やっぱり形がなってくるものであります。でそれと、形でこのキリストが形作るということを言えば理解するかどうか分かりませんけども、我々の中にキリストの影も形もないってまずいんですよ。キリストの形が形作らなければいけないっていう、我々のゴールとか入るべき方向っていうのはそういうもんなんだっていうことを覚えてください。だからパウロはそう書いてあるんですね。ので我々の中にクリスチャンになってはいるんですよ。年取れば取るほどですね、ただの頑固じじいになったりね、意地悪ババアみたいになったりいるんですよ、クリスチャンの。それ違う。クリスチャンってただの世の中の意地悪なおじさんとかね、嫌なばあさんと変わらないんですよね。それってその人の悪い性格がますます年取って、ますますこのね 悪くなってるだけに過ぎないんですね。でも我々は死によって導かれてまた召されているのは、キリストの形が我々のうちに内側に形作られるように召されているというこういうパターンを覚えておいてください。のでそれがなってくるということであります。でこれをいろんな形で聖書は語っていますので、まあ、繰り返しているんですけども、我々はいろんな意味合いで救われたのは何度も言うんですけども、スタート地点に過ぎません。で場合によっては例えばアブラハムのね、イサクのその自由の子と奴隷の子から言うならば、我々は元は罪の奴隷だったかもしれませんけどね、救われたっていうのはそこに一律の自由が出てきたんですけども、やっぱりでもそれははっきりとね、奴隷から解放っていうことをクリスチャン生活を通してはっきりと成就しなければいけない。で、そうなると奴隷のずっと一生奴隷のままだと、奴隷は家にいないっていうか、それって怖い言葉ですよ。天の家を作れないってことですからね。だからそれもそうですし、でいろんな意味合いで我々はクリスチャンになったけども、スタートが始まったんだけども、やっぱりその中で成し遂げなきゃいけないこと、入るべきこと、入らなきゃいけないところってやっぱあるんですね。で、それはやっぱり、そのクリスチャン生活の中で実現していくっていうのは聖書的には真理なんですよ。でもこれって残念ながらキリスト教会ではあんまり言われないんですね。なんかもう救われてもこれで終わり、神が笑う、完全とそうですかってそれはそうかもしれないですね。なんか救われてもそれきりでもう何もする必要はないっていうかね、それ違うと思います。形作られるって書いてあるので、絶対こういうクリスチャンにいると思いますよ。形作られてない人、ただただその人のね、昔ながらのなんか嫌な性格がただただどんどんどんどん膨らがってるだけでね、という人とね、あとは本当にどんどんどんどんやっぱりキリストになって変えられていく人とかね、あると思うんですよ。だからそういう意味合いではぜひ我々は求めるべきは明らかであって、それは我々のうちにキリストは形作られていくことだということですね。それは思いにおいても、または信仰においてもそうであります。で求めていくときにやっぱりだんだんだんだん変わってくるだろうと思います。自分で言うのもなんですけど、私もね、自分生まれつきの性格と本当自己中心な人間だったんですけども、今全部変わったことは分かりませんけども、でもやっぱり自分の行動パターンは今昔に比べると全然違いますよね。絶対ね、祈りって大体人のことを祈ったりね、働きのために祈るときは、それって言いたくないですけど、その働きって自分のためじゃありませんからね。だって他の人々にね、ニュースレーターを送って、これを通して、これからね、教会廃墟に入っていくことを分かるようになってきたって、私は失礼ですけど分かってますからね、まあ、神様教えてくれたから分かったんですけども、他の人は分かるためですからね。そのためにお金もね、皆さんも、私だけじゃありませんけど、皆さんもですけども、時間も費やして祈り、奉仕し、なしてるわけですね。これって、キリストが逃げて帰らなければできないことであり、そういう意味合いでもね、奉仕とか時間一つとっても、だんだんだんだんやっぱりキリストの技って事実であって、我々は徐々にやっぱり、キリストによって帰られていくっているでしょうし、また、これからも帰られていくってことですね。ぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあ、そこまで。